2月2日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はオリリンと
ナナと
ミヤちゃんと
ケンタと
コウヤと
タアちゃんで
お送りします。はい、今日は2月2日ということで明日は節分ですね。
はい。
節分の時皆さん何かしますか？
豆まき
とか、あとは恵方巻きとか。
あ、
いいですよね。
はい。うちは毎年なんか誰かがお面をかぶって鬼の役をしてぶつけて遊んでます。
なんかすごい楽しそうですね。
はい。
で、そして今日は彩りメンバーのミヤちゃん卒業会です。今日
はい、
はい、
今日悲しい。
そうですよね。
早いですね。
もう今年でもうミヤちゃんはもう今年で卒業ですからね。はい、今日はもうミヤちゃん、もうミヤちゃん会というかミヤちゃんの卒業会ということで、もうミヤちゃん一色に染まるような放送をお届けしていきますので、ぜひぜひお付き合いください。はい、はい、でオープニングはこんな感じかな。はい、はい、それじゃあ今日も一日張り切っていきましょう。
はい、
はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484011-299-5484。 E メールアドレスは mail@813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマはバレンタインに欲しいものです。チョコレートはもちろんですが、まあ、例えば何味がいいとか、まあ、チョコレート以外にこういったものが欲しいっていうものなどなど、
愛とかね。
はい、メッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、ということで、まあ、いきます。
はい、
こうやのお菓子屋、
イエーイ、はい、
ありがとうございます。店長のこうやです。で、いつも忘れてしまっているので今日はちゃんと言えます。こうやのお菓子屋とは、彩りメンバーのこうやが大好きなお菓子について紹介していくコーナーです。はい、今日のテーマはポテトチップスです。
おお、
みんな大好きな。
はい、まあお菓子といえばポテトチップス、ポテトチップスといえばお菓子。
夜食べたくなる。
はい、まあ食べ過ぎには注意ですね。はい、ということで、そんな大好きなポテトチップス解説していきたいと思います。
お願いします。
はい、まずポテトチップス、アメリカではもちろんポテトチップスと呼びます。でもイギリスやアイルランドなどではクリスプスと呼ぶそうです。で、ポテトチップスの発祥というのが、アメリカのレストランにあった、アメリカのレストランのシェフジョージ・クラムさんという人が1853年8月24日に発明されたという説が有力だそうです。で、なぜ生まれたのかというと、ある日ですね、ジョージ・クラムさんのお客がフライドポテトが熱すぎると苦情を言ったそうです。
はい、
でも何度も作り直しをさせられて、
かわいそうに、
はい、でもうんざりしたジョージさんはフォークで刺せないくらい薄切りにカリッカリにして困らせてやろう、逆切れして怒ったわけです。
怖いな。
でもうポテト、フライドポテトよりもめっちゃ薄くして困らせてやろうって、そして作られたのがポテトチップスです。しかしそんなジョージの企ては失敗し、逆にですね、これはいけるぞと喜ばれてしまったそうです。
はい、
はい、でですね、このあと、すぐに サラトガチップスという名前でレストランのメニューになります。で、もともとポテトチップスは料理の付け合わせなどに使われるものだったそうです。でですね、1950年代にはポテトチップスの製造工程で味付けをする技術が発明され、世界初の味付けポテトチップスが販売されたそうです。はい。で、現在日本では生産されているジャガイモの 15% がポテトチップスへと加工されているそうです。お
ー、 15% も、
はい、相当加工されているみたいですね。で、まあ、日本のご存知かもしれませんが、日本のポテトチップスのジャガイモは北海道から出てるよってことで、北海道は素晴らしいってこと
で、さすが我らの北海道、はい、もう食材の宝庫ですもんね。
はい。で、まあ、簡単な作り方にはなるんですけれども、
はい、
まあ、作り方をもう解説していきたい
と思います
。はい。まずジャガイモを、まあ、スライサーとか、まあ、そういうので薄切りにします。
はい。
で、冷水に10分ほど漬けた後、まあ、水分を手早く拭き取る。そして高温の油で熱してきつね色になったら油の中から出して、あの、熱いうちに塩などで味付けをするという、そうですね。で、まあ、さっきも言ってましたけど、ポテトチップスは、まあ、油で揚げたスナック菓子の中でもかなり高カロリーだそうで、
あ、
まあ、肥満やメタボ、それに伴ういろいろなさまざまな病気の原因になりうるそうです。はい、ということで、まあ、食べ過ぎには注意しましょうということですね。
はい、食べ過ぎたらね、もうお腹痛くなっちゃいますもんね。
はい。で、まあ、さっきも言ってましたけど、味付けポテトチップスということで、皆さんはどんなポテトチップスの味が好きですかね。
やっぱり
コンソメかな。
ああ、いいね、コンソメ。パンチが効いてるよね。
はい。
やっぱコンソメかな。コンソメかな、やっぱり。
コンソメ人気ですね。
海苔
塩。
ああ、ありますね、海苔塩。でも僕は普通の味付けのやつが一番好き。
あ、塩味ですね。
塩味ですね。はい。
い
や、でも僕ちっちゃい時はコンソメが好きだったんですよ。
はい。
もう最近塩って美味しいなって思
う。なんかあったな。
いや、なんかあのすごいシンプルな味付けが塩って美味しいなって。最近何かにつけて塩が美味しいなって思うようになりました。
へ、
うん、すいません。
そういうのがあるのかもしれないんですけど、はい、
まあ確かに、あの、年齢を重ねるたびに、まあ、味覚が変わるっていうことは、まあ、結構ありますからね。僕も例えば、まあ、僕もあの幼稚期トマトが嫌いだったのが、うん、今ではまあ少しは食べれるようになったりと、そういうことがあるのかもしれませんね。
素晴らしいっていうことです、
ね。もうあのポテトチップスを作らせたおじさんに感謝しなきゃですね。
まあ本当に、でも今はいろんな種類のポテトチップスが発売されていて、僕は、まあ、片揚げポテトなんていうのが好きなんですけど、
めっちゃくちゃ美味しいですよね。
なんかありますかね。まあでもピザポテトとか。
ああ。いや、結構なんか梅味が好きです。
ああ。
酸っぱいのと結構合いますもんね。
意外と、はい、美味しいですよね。
はい、まあ、結論はポテトチップスは美味しい、北海道に感謝。以上です。
はい、
ありがとうございました。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオ、カタカナでお願いします。はい、
はい、それではですね、この放送をもってミヤちゃんが卒業してしまうということで、20の質問をやっていきたいと思います。イエイ、
イエイ。
はい、もうここでですね、もうミヤちゃんの生態を20の質問でオリリンが暴き出していきたいと思います。
お
みやちゃん、準備はいいですか？
オッケ
ー！よし、いきますよ。はい。年次、組、名前は？
3年次、午前部、宮越亮です。
はい。大通高校に入学したのは、なぜ？
なんででしょうね。やっぱり、その、まあ、やっぱり不登校だったんで、すごい、もう毎日楽しく学校行きたいと思って、この学校に入学しました。
おお。はい。卒業後の進路は？
あ、就職ですね。もう内定して、もう今、待ってって感じですね。あとは卒業して、まあ、卒業してすぐ4月から入社で働き始めって感じですね。
おお、どんなお仕事をするんですか？
宮の森病院という、まあ、2年生のインターンシップでもお世話になっている病院で、そこの老人保健施設園というところで、介護助手として働きます。
おお。はい、そこから将来の夢は？
そうですね。やっぱ国家資格などを取って、すごいその介護業界の上にどんどん上がっていって、最終的にはその自分で介護施設をオープンして、なんか経営者になりたいですね。
すごい。
大きな夢を持っていますね。学校に来る交通手段は？
まあ歩きとやっぱ地下鉄ですね。
はい。
時々バスとかも使いますけど、でも主に歩きと地下鉄で通学してます。
はい。学校のある日は何時に寝て何時に起きる？
まあ日によって違いますけど、やっぱまあ11時ぐらいに寝て朝6時に起きて、なんかご飯食べてなんか来るって感じですね。
お、健康的ですね。
休日の過ごし方は？
そうですね、今はその免許を取るのに自動車学校に行ってるんですけど、まあそういうのない日はやっぱり買い物とか行ったり、なんか好きなビデオ見たり、音楽聴いたりとか、なんかもうすごい自由にやってますね。
好きな芸能人は？
好きな芸能人、まあ、やっぱりナイツとかそこら辺が好きですね。
お
すごいの、なんか笑いの頂点を打てるような感じがしますね。
漫才とか結構好きなんだね。
そうですね。
好きなアニメは？
好きなアニメですか、まあこれ言っていいのか分からないですけど、まあトーマスとか、やっぱりなんか、まあドラえもんとか、そういう昔のなんかその風貌があるようなアニメが好きですね。
あとアイカツも好きみたいですね。
そうですね、もうなんかもう好きですね。もう歌が好きです。すごいなんか勇気づけられる歌が多いので、すごい好きですね。
アイカツの中で誰が好き？
そうですね、まあ霞真昼ちゃんというすごい、もうなんか2代目のキャラクターが好きですね。
わかります、わかります、可愛いですね。
好きな飲み物は？
飲み物ですか、そうですね、まあ三ツ矢サイダーが一番好きですね。
おお。今日荒野が三ツ矢サイダー持ってスタジオに来ました。
もうすごい今伸びたくてしょうがないです、三ツ矢サイダー。
盗んじゃダメだよ。大通高校で好きな講座は？
やっぱ札幌探究が一番好きですよね。学校設定科目の、その札幌の、札幌に住んでても意外と札幌のことみんな知らないんだなって思って、すごい好きでした。
僕も取ればよかったな。大通高校に入学してからの印象は？
そうですね、なんかもう入学する前はすごい金髪の子とかいっぱいいたりとかして、すごいヤンキー多いんだろうなと思ったら、意外とそんなこともなくて、すごい金髪の子でもなんか真面目な子もいたり、なんかすごいいろんな午前午後夜間と関係なく友達がいっぱいいて、すごくなんか楽しいなって思ったりしますね。
みんな優しいよね。
そうですね。
大通高校で一番好きな場所は？
どこだろう、食堂ですかね。やっぱり食堂のご飯が美味しくて、なんか先生方とか食べたりして、なんかもうなんかご飯も美味しくて、もうこの間最後の登校日に食堂でご飯食べたんですけど、美味しかったです。
食堂で好きなメニューは？
カレーライスです。
おお、やっぱり美味しいですよね、カレーライス、ね、夜間定食で出たらラッキーってなりますね。メディア局に入った理由は？
そうですね、なんか単純に楽しそうだなって思ったのが、あれですね、やっぱりきっかけですね。
メディア局で楽しかった思い出は？
やっぱこのラジオですかね。
彩りね。今何問目？
今何問目だろう、もうそろそろ終わるかな、わからない。
18問。お、正解。
すごい、奇跡。
それではメディア局の後輩に一言。
すごい、もうみんなラジオ頑張って、もう好きなことをやってください、悔いのないように。
ありがとうございます。
これからの意気込みをどうぞ。
これからもやっぱりそのラジオなど定期的に聞きたいなと思います。
はい、
ありがとうございます。
さあ、みやちゃん、もう経営者となるようにもう頑張ってください。
はい、
もうみやちゃんはね、もう本当にもうおじいちゃんおばあちゃんに優しそうな人なので、はい、頑張ってください。
はい、
では20の質問を終わります。
様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインに欲しいものです。まあ誰かからの愛が欲しいとか何でもいいので送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは今回卒業するみやちゃん先輩との、まあ、ラジオとかメディアの活動、まあその他普通に交友関係でもいいので思い出について語っていきたいと思います。
はい
はい、じゃあまずどうしようかな。じゃあナナから。
思い出か。いやでも多分なんか今回がラジオ共演したの初めてなんじゃないかっていう、
お
新たな思い出ができたかなっていう最初で最後の、
まあみやちゃん先輩は途中から進路であんまりラジオには出なかったので、
ああそうだね。
そうですね。あとじゃあ次は健太先輩はどうですか。
なんだろう。あんまり普段も話すこともあんまりないし、メディアでもあんまり交流なかったけど、こうなんだろう、話し方とかなんか笑い方がなんか印象的だったなっていう感じがします。
うん、いやそうですよね。あんまり機材とかラジオで被らないと、すごい関わる機会っていうのはあんまないですけど、
そうですよね。
はい、声はどうですか。
いやでも岡本多分今日がラジオ初めてなんですけど、でもいつもメディア局にいる時は3年次の先輩方と楽しくおしゃべりしていて、なんか楽しそうだなと思います
いやそっか、今回そうだね。私結構多分宮ちゃん先輩が初めてラジオに出た時も一緒だったと思う。はい、そこからも結構私毎回のように出てるんで、何かかんか一緒にっていうこと多かったかなって。いや結構宮ちゃん先輩3年次から入ったんで、なんか結構ラジオすごいなんか積極的に参加してくれてすごいありがたかったです。はい、まあ一番仲良しの、
はい、
ポリディ先輩はどうですか。
まあ、そうですね、僕はミヤちゃんとすごい仲がいいんですけれども、3年次になって、まあ、メディア局に入ってきて、まあそれをそう思うと、おミヤちゃんがメディア局に行って最初はすごい驚きましたね。はい、でまあいざ入ってみると、まあいろんな人、まあいろんなメディア局員と、まあ、話してたりとか、まあ仕事を教えてもらってたりとか、あとはまあ機材配置がまあ音響だったんですけれども、はい、そこでも初めてながらも結構ひたむきに頑張っていた姿が見えたので、本当にすごいなって思いました。
なんか照れちゃうな。
はい、みやちゃん先輩的にはどうですか。
そうだね、やっぱりラジオでの交流が多かったかな、いろんな人とと思って、すごいやっぱりなんかラジオってもうなんか初めてこう運営する側についたけど、すごいあラジオってこんな感じなんだとか、なんかまず思っていることをなんかこうコーナー作ってこう話せるっていうのがまずすごいなって思って、なんかすごいラジオ聞いてたらやっぱ学ぶこともあったし、なんかあそうなんだってなんかこう自分が改めて思うこともあったし、すごいなんか楽しかったなって思いますね。
やっぱりはい、いやなかなかラジオをやるっていう機会ないですもんね。
ないね、初めてだかもしれない、こういうことをやったのが。
はい、宮ちゃん先輩最初は結構ガチガチに緊張してまして
そうだね、やっぱ初めてだったから、でも今はそんなに緊張はなくなったけど、でもやっぱり少し多少の心配はまだあるといえばあるかな、
うん、確かに最初の頃結構宮ちゃんマイクでミスしてたりとかっていうのが結構見られたんですけれども、でも今日になってみると、まあ、あまりミスがない、ミスがもうほとんどないので、すごい成長したなって感じますね
はい、いや次のコーナーもみやちゃん先輩の初めてのコーナーです。
お、
はい、
まあ、ちょっと固い話になるかもしれないけど、でもなんかこうみんなのためになればいいかなと思って最後話したいなと思ってます。
そうですね、もう3年次の先輩としてなんか先生みたいな感覚で僕たちも聞いてみたいなと思いますんで、
まあ、皆さん楽に聞いてくれればいいかなと思います。
まあ学校の授業受けてるみたいな感じかな、
はい、
そうですね。
はい、私みやちゃん先輩の進路のブログも担当してるんですけど、
うんうん、
いや結構なんかいろいろ、いや3年次の先輩考えてるんだなと思って、いや私が3年次になったらどうかなっていうのがすごいあーって感じでした。
まあまあ勉強になったんですね。
はい、すごい勉強になりましたね。そうですね、あとメディアのラジオ以外の活動だとどういうのが好きだったんですか。
なんだろう、やっぱ写真撮影とかそういうのが、やっぱこうカメラを向けたらみんな笑顔になってくれたりとか、その笑顔の写真撮るのがすごい楽しかったなって、なんかああやっぱりみんな笑顔って大事だなって思ったりしましたね。
一眼レフをいじるのも楽しいですよね。
楽しいね、楽しかった。
はい、まあそんな感じですかね。いやなんか毎度のことながら思い出話をするとしんみりします。
いや寂しくなりますね。
はい、じゃあそんな感じでみやちゃん先輩との思い出を終わりにしたいと思います。はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集、ハッシュタグ彩りラジオ、カタカナでハッシュタグ彩りラジオで気軽に送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで私のコーナーいきます。初めてです。
イエーイ。
で何話そうかなと思ってなんかいろいろ悩んだんですけど、やっぱまあ進路のことについてちょっとなんかまあアドバイスでもないけど、なんかこういう体験談みたいなの話そうかなって思ってますね。
はい、
やっぱりなんかみんなまず進路って聞いて、やっぱり今2年生1年生とか、まあ、まだ悩んでると思うんですよね。でなんかそういう人にでもなんかちょっとアドバイスがでなんか助けになればいいかなって思ってちょっと話したいと思います。
はい、
で私はさっきも言ったんですけど、やっぱ就職でそのインターンシップでお世話になっている宮の森病院というところ で働くんですよね。で、まあ、まずこの前になるときにすごいやっぱりみんなと同じように1年生の時に、ね、僕悩んでたんですよね。で気持ちやっぱり進学したいなとか思ったり、でも就職したいなとかって思ったりすごい揺れてたんですよね、その時。でもやっぱりでも親からはもう就職し、あもう進学できるお金が用意できないからもう就職してねっていう風に言われて、そこでまあ大体の進路はこう決まってたんですよね。でもやっぱまずそこを就職するに至って前、やっぱり自分ってなんだろうって、自分ってまずどういう性格なんだろうじゃあと思ったんですよね。でそういう時にふと思い出したのが、そのマインドマップっていう丸を書いてなんかこういろいろ分かれてっていうような、あれ分かると分かるんですけど、あれを思い出したんですよね。である時昼休みにそのじゃあ自分っていうテーマで、じゃあ自分は何なのかっていうのをもう一回発見してみようと思ってそのやってみたんですよね。でそしたら最終的に2つに分かれて、一つはやっぱ体を使って働く仕事で、もう一つはなんか人に寄り添える仕事っていうのがあったんですよね。でそこからまた改めて考えると、やっぱり理数系とかがやっぱり苦手なので、あ体使う仕事だけど人に寄り添う仕事って今度なんだろうって思った時に、その介護業界の仕事がこうパッと思いついたんですよね。で、あじゃあちょっと受けて、でそこで自分の性格が分かったんですよね。で次にやっぱりじゃあ自分の性格は分かった、じゃあ今度働くってなんだろうっていうのをその次に思いついたんですよ。でその時にキャリア探求のアニマドーレというのがちょうど参加してて、あ今度の農業泊まりで農業に行くから、じゃあそこで働くことってなんだろうっていうのをなんかテーマにしてやってみたんですよ。そしたらやっぱり働くことっていうのはやっぱり汗水さらして働くこと以外にも、やっぱりなんかいろんな生産者の方のなんか気持ちだったり、なんか食べる消費者の人たちのことを考えたりとかって言って、もうすごいとにかくなんかいろんなことを考えて仕事をするっていうのがやっぱ働くことで大事なんだなっていうのが分かったんですよね。で、まあという、まあこんな感じで、まあでもやっぱりみんな多分迷ってると思うんですよね。でやっぱりその、まあ、まず一つは焦らないことですね。
はい、
焦るとやっぱり結果ってうまく うまく出てこないと僕は思ってるんですよね、うん、でやっぱりまだ1年とかまだ、まあ、2年生とかだったらまだ2年あるし、2年生だったらまだちょっと時間があるから一歩止まって焦らずになんかものをなんかマインドマップとか作ってなんかいろいろ話を聞いてみたりとかしてやってみるのが大事だなって思ってますね、
うん、であ
とやっぱりなんかまあ親とか担任の先生とかになんかちょっと相談してみるとか、
うんうん、
意外と僕の担任の先生もすごいのほほんとしてるんですけど、すごい相談してくれたらすごいなんかいろいろな答え返ってきてくれたりとか、もうすごいいろんな先生に僕お世話になったんですよね、
うん、
でやっぱりなんかその先生方にもありがとうって言いたいし、そのなんか親にもありがとうって言いたいと思って、やっぱり親はやっぱり自分の気持ちを自分の子供の気持ちを分かっているからすごいよく話を聞いてくれて、すごいそこでなんか迷ってたことが悩んでたこととかやっぱりそのをなんかこうはっきりとさせてくれるような支えでもあったので、すごい今ではもう感謝ですねやっぱり。
うん、
まああともう一つはやっぱりなんか部活動とかなんか今やっていることを卒業までなんか諦めずにやるってことがですかね。やっぱ途中でやめてしまうとやっぱり挫折っていうのがやっぱり残ると思うんですよ、
うん、
そういう挫折をやっぱり僕は味わいたくないと思ってて、ずっとなんかそのまあ好きなことをどんどんやってなんか今ここまで来てもう卒業するから悔いの残んないなんかやつだ部活動だったなとかっていうのを思ったりしますね。すごいだからもうなんかこのメディア局っていうのもなんかすごい人生でなんかこういうことをやるのが初めてなのですごいな感謝してますねやっぱり、
うんうん、
だからもうみんなにありがとうって言いたいですね。
ありがとうございます
やっぱりそのあとはまあメディア局の子とかまあ後輩とかにとにかくまあ焦らないでいろんなことをやってほしいなって思いますね、
うんうん、なんだか僕もすごい心に響きました、はい、まあ、僕はあのミヤちゃんとはまあ同じ学年同輩なんですけれども、うんうんうん、はい、やっぱり僕もあの焦ってしまって、まあ、ちょっとしくじってしまったということがあったので、本当にあのもうなんか恩師からお話を聞いているかのようなとても心温かい感覚になりました、
まあ、まあすごい、まあ、気楽に聞いてくれればいいかなって思って、まあ、今話してますね。
はい、やっぱりインターンシップの影響って結構大きいですか？
大きいかもしれない、ひょっとしたら、うん、なんかただのインターンシップっていうのは本来就業体験だけど、なんかまあお給料とかもらう、まあボランティア活動みたいな感じだけど、でもその中にはきっとなんか働くことってこういうことだよっていうのをなんか伝えるような立場にインターンシップっていうのがあると思うので、すごいやっぱそういうこういうことインターンシップなんて本当できるのはすごい貴重な経験だと思うし、まあなんかアルバイトをしている人もすごい貴重な経験だと思うので、続いてまあやってくれればいいかなと思いますね。
はい、
はい、
でも、まあ、途中でやっぱりあちょっときついな、ちょっとあ大変だなって思ったらやめた方がちょっと止まっていろんな人に相談してまた決めるっていうのもいいかもしれませんね、うん、
はい、
まあ、こんな感じですかねうまく言いませんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北二条西10丁目にあります、はい、それではちょっと今日のコーナーの振り返りをまずしていきたいと思います、
はい、
まず一枠目は荒野のお菓子屋ですね。いやポテトチップス美味しかったです。いや
美味しかった
です。食べたい気持ちになりました
今食べたんですね
食べたい気持ちになりました。で二つ目は20の質問、そして三枠目が私の思い出、
はい、
で一番最後が私の進路のアドバイスでした。で曲の振り返りはまず欅坂46で不協和音で、2つ目が欅坂46で二人セゾン、
はい、
で3つ目はゆずの会いたい、そして4曲目はミラクルキラーズでレディアクション、そして一番最後はアイカツスターズでスタートラインで、はい、この曲テーマは何かというとその、まあ、私の好きななんかまあセレクトみたいな音楽歌です。
ミヤ、はい、ちゃんセレクト、
そうですね、
はい、セレクトですね。
もうすごい私ワールドが全開でした
はい、
もう今日はねもうミヤちゃんのせっかくの卒業会だったんでもうミヤちゃん会でしたね。
そうですね、
はい、もうミヤちゃんのどんなミヤちゃんはどんなものが好きなのかっていうのをもう生態をこの
生態
なんか刺されてる感じでなんかすごいなんか、はい、
じっくり観察することができたので貴重な機会でしたね。
はい、
今日の放送はミヤちゃんと
あ、まだまだ時間あるよ。まだまだちょっと話そうよ。
そうです。
せっかく今日最後なんだからさ。
なんかすごい楽しかったですね、本当に。もうなんか荒野のお菓子屋ってもうぜひとも続いてほしいコーナーだなって。
ありがとうございます。頑張ります。
大絶賛ですね。
甘いもんが好きだからもうすごい。今度甘いもん紹介してほしいな。チョコレートとか。
あ、わかりました。
みやちゃん、彩りをやってみてどうでしたか？
もうすごい楽しかった。もうこの一言ですね。もうすごい後悔あんまないです、本当に。
わかった。
これもずっと続いてほしいなって思います。
メディア局員として働いてきてどうでしたか？
もうすごい、なんかもう学校のこといろいろ知れたし、もうなんか自分で言葉で表現するっていう難しさを初めて知りましたね、ブログとかそういうので。あとやっぱミツバチプロジェクトに関われたのがすごかったなって、まあそんな差ができなかったんですけど、すごい楽しかった。もうミツバチってあこういう風に催眠するんだとか、すごいなんかもう初めて学ぶものがありました。
結構カメラを構えてて楽しいですよね。
そうですね、はい、
あのちなみに女王バチが見つかると、あのミツバチプロジェクトの人があの窓に向けて
これですよ
って指さして撮ってくれるから、それもなんか楽しみになりますよね。
そうですね、
じゃあみやちゃん先輩に感謝の意を述べて
感謝の意を述べて
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
卒業しても頑張ってください。
はい、頑張ります、はい、みんなも頑張って。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日の放送はみやちゃんと
ケンタと
こうやと
たーちゃんと
おりりんと
ナナで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。